リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は京都市より大きいサイズのデザイナーズハット、帽子やポピンズの三住水代さん、一般社団法人プチでガチの赤坂美穂さんと石井英子さんの2組に来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日は京都市から大きいサイズのデザイナーズハット、帽子屋ポピンズの三住水代さんにお越しいただきました。
こんにちは、帽子屋ポピンズの三住と申します。
三住さんは帽子屋を始める前に、京都府男女共同参画センターの女性のための企業セミナーに行かれていたとお聞きしています。
はい、10年前になります。京都市南区の京都テルサにて、毎週水曜日に20人ほどが集まって3ヶ月くらいの講義を受けました。
どんなご感想を持たれましたか？
一番印象に残っているのは、自分のビジネスについて人前で何度もプレゼンテーションをしたことです。はい、その度に内容の練り直しの連続でした。どうしてこんな苦労しなきゃいけないのかとその時は思っていましたが、今分かります。例えばチラシやキャッチコピーを作るときに、自分のやっていることや言いたいことを簡潔にまとめる力がついたと思っています。
そうですか。企業セミナーがいいきっかけとなって、そこでのいろいろな苦労も実を結んだんですね。それでは早速ですが、三住さんの活動についてお聞かせください。
はい、大きいサイズのデザイナーズハットのオンラインショップをやっています。そこでは私が作った帽子のほか、ハットデザイナーさんに大きいサイズの帽子を作っていただいています。市販の帽子よりちょっと個性的で、しかもいろんなスタイルに合わせやすい帽子を扱っています。似合う帽子のアドバイスや帽子選びに関するイベントなどもしています。
大きいサイズですか？大きいサイズって一体どのくらいなんでしょう？
市販の帽子は標準サイズというのがありまして、と57か 57.5 センチなんです、はい、それより大きい、だいたい59センチ以上のものを大きいサイズということにしています。
そうですか。ということはニッチな市場を狙っているということなんですね。
いえ、それがそうニッチでもなかったんですよ、はい、私は1000人以上の大人の女性の頭のサイズを測ってきたんですが、そういったことに女性の3分の1は頭が大きいカテゴリーに属することが分かったんです。実は私自身が頭が大きくて入る帽子がなかったのがきっかけで帽子の学校に行き始めました。学校では私以外はみんな標準か標準より小さい頭の人だったんで、自分は少数派なんだと思っていました。ところが京都に来てから手作り市などで帽子を売っていると、大きいサイズのものが思ったより売れたんです。そこで、女性の頭のサイズの標準は57センチくらいというのは本当なんだろうかと好奇心が湧いてきました、ということで2011年に頭のサイズの調査を始めました。ちょうど企業セミナーに行き始めた頃のことです。
そうですか。それで結果はどうだったんでしょうか？
今まで女性で1000人以上を調べましたが、確かに平均は 57.5 センチくらいでした。でもそれより小さい人も大きい人も意外に多くて、人数にするとほぼ1対1対1でした。
ということはそこまでニッチな市場ではなかったということなんですね。
はい、女性でいうと3人に1人が市販の帽子が小さいと感じていることになります。数としては多いんですが、その人たちは私と同様、サイズがネックで今まで帽子をかぶったことがないとか、帽子屋さんが超苦手とか、そういう場合が多いんです。そんな方たちにどのようにして帽子の面白さを伝えていくかが難しくもあり、楽しいところでもあります。
先ほど似合う帽子のアドバイスもしているとおっしゃっていましたが、 頭が大きい方にアドバイスをしているということなんでしょうか。
いいえ、サイズの調査の時に帽子に関してのお困りなども自由に語ってもらったんです。するとサイズに関係なく帽子が似合わないという訴えがとても多かったんです。どなたにでもアドバイスしています。
例えばどのようにアドバイスをされていますか。
それが顔型別に似合う形の帽子を選ぶのが一般的なやり方だと思うんですが、形だけで帽子を選ぶと例外がすごく多くなってしまうんです。なのでオリジナルの帽子選びのチャートを作りました。
そうですか。
その方の身長と体の幅をまずざっくり捉えます。それからその方がどんな色や素材が似合うのかを見ていって、その方がチャートのどの辺にいるのかを見ます。そして帽子の方も形、色、素材、飾りの4つの要素に分解して考えてチャートに当てはめて一致するところの帽子をおすすめします。このやり方だと似合わないはずの形の帽子でも色や素材で補ったり、その人らしい飾りをつけたりして似合うようにすることもできるんです。そうなると帽子選びが楽で豊かになります。オーダーの場合はお客様を見て自由に帽子をデザインできるので楽しいんですよ。
面白いですね。ちなみにですが、どんな人にでも似合う帽子っていうのはあるんでしょうか。
どんな人にでも必ず似合うという帽子はないんですが、どの人に似合う帽子というのはあると思います。それは形がはっきりしていない帽子なんです。形がなくてしかもおしゃれに見える帽子というのは誰にでも似合いやすくてとても役に立つんです。帽子が似合わないとおっしゃる方にはまずはじめにそんな帽子をおすすめしています。
帽子に興味が湧いてくるお話でしたね。
はい、喋り出したら止まりません。
最近は若い方を中心に帽子人口が増えている気がしますが、
ずっと前からそう言われ続けていますね。もういつもそこまでブームにはなっていない気がします。帽子が人気がない理由の一つは多分、かぶると多少なりとも蒸れるからなんだと思います。ちなみに自分より小さいサイズの帽子をかぶることも蒸れやかゆみの原因になっているんです。
そうですか。
なのでぴったりサイズの帽子をかぶることはとっても大事なんです。日焼け防止はもちろんですが、これからは熱中症予防や目や頭皮を守るためにも、また日傘で手が塞がるよりは安全のためにも帽子をおすすめします。帽子をかぶりたいのにサイズがないとか、似合う帽子がわからないので帽子が楽しめないというのはもったいないです。そんな方のお役に立てるように活動していきたいと思います。
本日は大きいサイズのデザイナーズハット帽子屋ポピンズの三角水代さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
女性のためのララ京都創業スクールは10月30日から11月27日までの土曜日5回の開催を予定しています。お問い合わせは京都府男女共同参画センターのホームページをご覧ください。
京都府では子育て中や一人親家庭の方など全ての女性の働きたいという思いに応えるため、京都ジョブパークマザーズジョブカフェを運営し、就業や仕事と家庭の両立をワンストップで支援しています。マザーズジョブカフェでは一人一人に合った働き方の相談やスキルアップのアドバイスをするだけでなく、働くための保育の相談までサポートしています。またセミナーや企業説明会などさまざまなイベントも開催していますので、お仕事をお探しの方はぜひお越しください。詳細はマザーズショップカフェホームページをご覧ください。マザーズショップカフェは京都市南区にある京都テルサの中にあります。お問い合わせは 075-692-3445 までお願いします。
続いては京都市から一般社団法人プチデガチのお二人にお越しいただいております。一般社団法人プチデガチ代表赤坂美穂さんと団体公式ラジオのパーソナリティである石井英子さんです。
こんにちは。
こんにちは。
それではまず自己紹介をお願いします。代表の赤坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もともと私京都出身でして、今も京都におります。 であの京都出身で最初あの任天堂に就職したんですが、その後ずっと東京や海外で仕事をしておりました。であの M&A とか会社を買ったり売ったりの仕事とかファイナンスをしていたんですけれども、長男の妊娠してからあのやっぱり子育ては京都でしたいなということで、京都に戻ってきまして、関西で菓子メーカーの江崎グリコで働いておりました。その時あの次男を出産した時の育休中に、あなんかちょっとやってみようかなということで、子連れ MBA、 今の子連れ MBA の活動を一人でまず立ち上げました。最初一人から、
はい、はい、ありがとうございます。次に石井さんの自己紹介をお願いします。
はい、一般社団法人プチでガチ子連れ MBA でマーケティングと SNS を担当しています石井です。団体の公式ラジオのパーソナリティも行っています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの一般社団法人プチでガチではどんなことをされているのでしょうか。
はい、あの2015年あの先ほど一人から始めたと言ったんですけれども、自分が育休中に赤ちゃん抱っこして、はい、ヨガとかだけじゃなくてなんか仕事の話とかキャリアの話できるようなところがあったらいいな、2人目の妊娠中だ、2人目の育児中だったので、やっぱり復帰後本当に時間なくなるので、絶対育休中につながりを作れたらなっていうことで、はい、赤ちゃんを抱っこしながらも学んだりとかキャリアの話ができるところっていうのを立ち上げました。
はい、
はい、それで今実はやっておりますのは、去年からこの活動もともとはリアルでやってたんですけれども、去年からオンライン化しまして、はい、それでオンライン化したのでもう全国から来ていただきます。それで何をしているかというと、学ぶ、やってみる、そして自分を知るっていう、またウェブサイトに詳しく書いてるんですけれども、こういうメソッドでビジネスの講座っていうのをビジネススクールのような先生を招いて学ぶっていうのも中心になってるんですけれども、それ以上にそこで学んだことをやってみたり、そしてこう自分は自分のキャリアは自分で築くみたいな感じで、自分は本当何したいのかなっていうことを仲間と一緒に模索する場所ということで、子連れの MBA なんですけれども、経営学を学ぶというよりもビジネスをツールとして、ビジネス MBA のメーカーズオブビジネスアートとしてまして、自分自己表現をビジネスを通じてやりたい、やるみたいな人が育ったらいいなということで、子育て中でも活躍できるリーダーを育てたいなと社会には思っています。
はい、団体名の MBA っていうのは経営学の修士号ではなくて、はい、メーカーズオブビジネスアートの略なんですね。
そうなんです。はい、
で石井さんは運営側として今活動されていますが、もともとは参加者として関われていたそうですね。
はい、そうですね。第一子の育休中の時に MBA の講座に参加者として参加させてもらっていました。でそこで育休期間が短かったため、運営に積極的に関与することができなかったので、次もし子供ができたらもっと積極的に関わりたいなと思って、思っておりました。で現在今第二子の育休中なんですけれども、念願かなって運営にかなり関わらせてもらっています。
はい、
私ですね、主に2種類の関わり方をしていまして、団体の運営としてキャリアチェンジ の, 一環としてマーケティングを担当しています。もう一つが自分の企画をですねドライブさせたいなと思って、コミュニティ運営の方でボードゲーム部っていうチームを立ち上げて活動しています。このボードゲームの企画自体がですね、そもそも企画をプレゼンさせてもらうようなコンテストの場がこの子連れ MBA 内でありまして、私この自分がなかなか子供ができなかったんですけれども、やっと子供が授かったなと思ったら、すごく子育てが大変で、こんなに大変だと思ってなかったなっていうのがあったんですね。でも結構助けてくれる自治体の制度とか NPO の団体とか この子連れ MBA もそうですけど、一般社団法人ってたくさんあるんですね、世の中に、うん、っていうのを教えてもらえる機会って結構なかったなと思いまして、うん、そういうのを、うん、あのゲームをしながら知ることができたらいいなと思って、うん、そういう子育て疑似体験をできる、子育ての疑似体験ができるボードゲームっていうのを今作成しています。というのもこれを考えたときに私一人では到底できないなと思って、うん、もう一人もう二人ぐらい仲間が欲しいなって、はい、個人的にこの企画を発表してやってたんですけど全然仲間が集まらなくて、はい、でまあ、2,3 人集まるとなんとか企画として動き出せるんですね。でその最初の一人とか二人目っていう人を集めるのにこの子連れ MBA のチャレンジコミュニティっていうのを大変活用させてもらっています。
そうだったんですね。
はい、
はい、先ほど学びの場っていうのもお話したんですけれども、このように実はスラックというコミュニケーションツールを使ってやってみる場とか人みんなと出会える場っていうのを主に運営しています。それが皆さん子育て中の方っていうことで、うん、育て中でもこう自分の人生のリーダーにもなってほしいというところでやっております。
はい、ありがとうございます。面白い取り組みをされているなと思います。また今年は記念日を制定されたと伺っていますが、どういう記念日でしょうか？
はい、今年子連れ5月20日で520って子連れって読めるので、はい、子連れの日というのを制定しました。日本記念日協会さんに登録させていただきまして、ここは子連れの日、子連れがこうなんか優遇されたいとかそういうようなものではなくてですね、うん、子育てをするようになってすごく気づきとかすごくマイノリティの人の気持ちが分かるということがあったので、うんうん、そういったことを忘れないように子育て中世代からもこう多様性豊かな社会を作れたらなっていう気持ちで記念日を作らせていただきまして、はい、京都信用金庫さんなどとに協力いただいてイベントなどしていきました。また来年度も続けたいと思っておりますので、はい、京都府様もぜひご一緒いただければと思います。
ありがとうございます。最後にこの番組をお聞きの方に一言いただけますか？
はい、石井さんも実はすごく普通に参加者として来てくださってたんですけど、どんどんのめり込んでいろんな仲間を見つけて自分のやりたいことを、そして自分の仕事に役立ててくれてる人がたくさんいます。なので子育て中でこうなんかやってみたいけどよく何したらいいかわからないとか、ちょっとこうキャリアに迷ってる人とか、すごく一緒に相談する仲間というか同じような立場の仲間がたくさんおりますので、うん、ぜひウェブサイトを子連れ MBA で出てきますので見ていただいて、ぜひ遊びに来てもらえればと思います。
はい、本日は一般社団法人うちでガチから赤坂さんと石井さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたい等の問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画センターまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは 075-692-3433、 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。また、この放送は京都三条ラジオカフェのホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は9月13日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。